のメール行ってみましょう。ラジオネーム、ボックスさん3つ目でございます。今日はボックス無双でございますね。ふつおたでございます。ありがとうございます。どうも、まったりタイム食べ物担当ボックスです。決まったのかじゃあ任命しよう。ボックスさん、食べ物に、食べ物担当でございます。美味しい食べ物よろしくお願いいたしますなんと、豚骨ラーメンの同士がいたなんてということで、あ、前回の時なんか豚骨ラーメンの話したんだよね。あの、池袋の、池袋にあるラーメン屋で豚骨ラーメンで認めてるのは無敵屋だけという話をしてましたけど、あれはね、もうスープまで飲めるやつは本当の豚骨サーですわ。あの、語呂が悪いな。豚骨サーあの、あれを飲み干せないやつがいるね。残すやつがいんだよね。豚骨ラーメン。豚骨ラーメンはスープまで豚骨ラーメンだしつこいっていうやつはもう豚骨ラーメン舐めてんなっていうのがね。マモさん、わかってらっしゃるって、わかってます。僕はもう生まれた時から豚骨派です。なんか九州、まあ、前言ったけども、山口住んでたから九州派だったからかなっていう。昔は醤油だったんだけども、醤油じゃ物足りなくなって、醤油、味噌、で、豚骨って移行してたね。もう豚骨オンリー。でも最近豚骨扱ってる。で、まあ、僕はあの、日頃からカップラーメン多いんでね。カップラーメンで、豚骨ラーメン扱ってるのが最近ないんで、味噌が多くなってきちゃったからね。あの、濃い味噌か、濃厚味噌とか、いうのが多くなってきちゃったんで、まあそっち食べる機会が多くなっちゃったんですけども、まあ豚骨、200円オーバーの、240-250円ぐらいの豚骨ラーメンとかだったら、ちょっと、あの、高くても挑戦するね。新しいラーメンとかだったら。これ、うん、なかなかいいじゃないっていう。わかってるねっていう。そうそうそう。豚骨ラーメンはこの細めあってことだよ。太めの豚骨なんか、ね、あの、なんか独自性とか言うけど、麺絡まねえんだよっていうのがね。まあそういうのもあるんですけれども。まあラーメンの話してたら本当に他の話しようとしていっちゃうんでいけんね。このネットラジオを聞いているリスナーさんは同じ思いでしょう。一度でもいいので、もちろんいい意味で、はっちゃけたこの素晴らしいラジオに参加したい。新しい夢ができました。ありがとうございます。マーボさん、ご検討のほどよろしくお願いいたします。夏コミ残念です。板完売じゃなくてマーボさん宅で販売するのはどうでしょう。無理です。まあ、あの、豚骨ラーメンオフやんのでも僕ね、みんながね、あの、まあ、ちょっと僕自身ちょっと足がないので、足もないし時間もないから、地域限定になっちゃうけど、豚骨ラーメンの美味しい東京のお店をちょっと教えてほしいなって思うんですよね。まあ僕、まあ本当に濃厚なのが好きなので、あの、そこら辺なんか当たり外れがあるから、まあいろいろと今はね、ネット上でも口コミとかもありますよ。口コミとかで、なんかそういうのをちょっといろいろと調べたりして、これはいいって言うんだけども、やっぱちょっと、違う、まだ足りないなっていう、なんか期待外れもあったりするんでね。これだったらもう、ここだったらもう、あの、満足するよっていうところがもしあったらね、あの、情報いただけましたら、今度、あの、僕、レポしていきますんで、あの、食べ物のある、食べ物行ける休日、あ、食べ物っていうかね、そういう楽しみがある休日っていうのもちょっと、あの、嬉しいんでね、あの、よろしくお願いいたしますっていうことね。さあ、そういうわけですね、ボックス無双さんが、ボックス無双さんじゃないですけどね、ボックスさんすごいな、連続しております。ということは、前回の時来たらね、ところまで。あ、なんかコメントがありましたけど、東京だるまラーメン。あ、だるまラーメン食べましたね、僕も。でも、だるまももうちょいかな。僕としてはね。あとなんか新宿にもあったね。新宿で、ちょっと店の名前忘れちゃったんだけども、ちょっと駅からそこそこ近いところになんか豚骨ラーメン屋がなんか紹介されてたんで、それで本で紹介されてたんで、ちょっと行ってみたのが、まあそこそこだったかなっていう。替え玉をするときに目の前にコイン入れるとこ、なんか貯金箱みたいなのが置いてあって、そこにコインを入れると替え玉っていう音が鳴って、そしたらおっちゃんが替え玉持ってきてくれる。で、店の作りとしては、これ言ったら多分わかると、行ったことある人はわかると思うんだ。仕切りがカウンター席なんだけど、全部仕切りがあって、なんか簡単な個室になってて集中して食べられるのよ。あれはいいなっていう、カウンター席で隣を気にしないで食べられるっていう、そういう店。あれ、店の名前忘れちゃったんだよね。でもなんかちょっとなんとなくちょっと方向は覚えてるんで、なんか機会があったら行きたいなと思うんですけれども、まあ、ラーメン話はそこそこにラーメン番組じゃねえんだからっていうのはね。こちらですね、ボックスさんいただきましてありがとうございます。早口言葉のコーナー、一人でやってもつまんねえだろうな。もう みんな呼びたかったな、今日はな。いい加減しつこいですね。ボックスですって。ですが、死のですになったよね。早口言葉お願いします。ということで、グダグダになること楽しみにしてます。一人の時点でもうグダグダだね、これね。まず、お題が初級、バスガス爆発。中級は、ボックス。中級がボックス、さすがに思いつか、思いつかないってことか。思いつかないっす。上級。豚が豚をぶったが、ぶった豚をぶたれた豚がぶったので、ぶった豚とぶたれた豚がぶった折れた。超上級。これは無理すぐると。新春シャンソン、新春シャンソン賞。大量の大量読んでいただいてありがとうございます。いえいえありがとうございます。皆様のご発展ご活躍期待しております。締めの言葉なかなか思いつかないですね。PS ご迷惑でなければ数年ぶりに制作してみた、短編小説プラス後書き立地的葬式をメールで送ってもいいですか。お待ちいたしております。ごめんなさいね、一周遅れちゃいまして、早くお返事すればよかった。お待ちいたしております。よろしくお願いいたします。楽しみに読ませていただきましょう。じゃあ、BGM をこれ、止めた定位で。ま、実際には後で聞く分には止めてるんですけれどもね。こちらですね。バスガス爆発。いけるかな ?3 回言うのかな ?3 回でいいのかな。じゃあいきます。3、2、1、9。バスガス爆発、バスガスバスガ。あー、しまった。あー、もかいもかいもかい。3、2、1、9。バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。セーフ?セーフ?あれ?あ、これなんか言ってたよね。あの、バスガス爆発っていうのね、それを言いやすくするには、バスが、巣爆発っていうと噛まないって言ってたね。バスが巣爆発。バスが巣爆発。あれ?バスが巣爆発。あー、難しいな。中級が思いつかない。上級。豚が豚をぶったが、ぶった豚をぶたれた豚。これはもう一回でいいのかな?さっき言っちゃったもんね。じゃあ行きます。3、2、1、9。豚が豚をぶったが、ぶった豚をぶたれた豚がぶったので、ぶった豚とぶたれた豚がぶった折れた。ああ、もう楽勝っすよ。これが上級っすか?これが初級じゃね?わかんねえけど。超上級。これゆっくりでも言えないよね。じゃあ行きましょう。3、2、1、9。新春シャンソン賞、新春サンソン賞、新春シャンソン賞!二回目がアウトか。アウトだな。難しいな。作業は難しいもんね。新春シャンソン賞。新春さ、さって言っちゃうな。まあ、皆さんもぜひとも挑戦してみてください。マーボ出せーって笑ってられねえぜ。本当にこれ難しいわ。なるほどね。ありがとうございました。こういう早口言葉、お待ちいたしておりますんで、マーボを噛ませたい。マーボのメンバーを噛ませたい。噛ませて、もがいてる様を見てみたいっていう方がいらっしゃいましたらどんどんお寄せください。ただメンバーがいる回に当たらない場合もあります。こんなむさ苦しい回の時もあります。その時はご了承ください。ということでですね、ラジオネームおやすみ羊さんからいただきました。ありがとうございます。これ読んでのコーナーでございますね。マボさん、パーソナリティの方々、こんばんは。おやすみ羊というものです。してますよ。いつもニヤニヤしながら拝聴させていただいています。今回はこれ読んでのコーナーにお手紙をさせていただきました。というのも6月19日、ごめんなさいね、過ぎちゃったのね。6月19日は私の誕生日で、あと数時間ほどで24歳になります。あれ、さっきボックスさんも誕生日って言ってなかったっけ。あれ、ボックスさんも同じ誕生日。あらあらあらあら、6月19日は私の誕生日ですって書いてあるね。あら、まあ、おやすみさん、お揃いじゃない。こちらですね。そこで相談なのですが、もしよろしかったら、特に誰からも祝ってもらう予定のない私に祝いの一言いただけないでしょうか。もしいただけるなら、おやすみ羊ではなく、純一でお願いします。ということで、今、おやすみさん何を寂しいこと言ってんの?今周りにもいっぱいいるでしょう。マボさんは可能な限りのかっこいいボイス。かっこいいボイス。女性の方には、可愛い感じで言っていただけると、この日は仕事が行かなくなるぐらいで、結局仕事に行かなくなるぐらいテンションが上がります。言っていただける言葉、いただく言葉に関しては特にしてはありません。ご自由にお願いします。ちなみに同じ誕生日に声優のタニーさんかな、タニーアスカさん、並木のり子さん、ゴルフの宮里愛さんがいます。おー、すごい大物さんじゃないですか。 マーボーさんやパーソナリティの方は同じ誕生日に有名人の方などはいますか？もしよかったら教えてください。また今回もダブちょうど失礼しました。次に入って気分も向いてくるかもしれませんが、体調管理に気をつけて頑張ってください。それでは失礼します。ということで、そういえば梅雨に入ってあまし雨降ってねえな。なんか今年雨少ないのかな。そんなに雨っていう雨の日は少ないかな。昨日も今日も晴れてたしね、いいことですけども、まあその梅雨の話はどうでもいいですよ。誕生日ですね。ではおやすみさんには、後でエコーを聞かせて、かっこいいボイスでいきましょうか。かっこいいボイスっていうのもね、どういうかな、渋系でかな。はい、じゃあいきましょうか。3、2、1、9。
純一くん、誕生日おめでとう。心からお祝い申し上げるよ。
こんな声でいいの？はい、ということでね、もうちょっとイケメン風ボイスだと、
純一くん、誕生日おめでとう。この24歳、これからもますますのご発展心から願ってるよ。おめでとう
っていう。ということでね、おめでとうございます。ここで女性ボイスも入ったらね、はるちゃんのバーローボイスあったかもしれんな。あー、もったいねー。はい、ということで。で、ちなみにですね、僕の誕生日は8月5日でございます。有名人の方誰かいる？さあ、今すぐ調べるんだ。僕は手が空いていない。ということで、皆さんの情報お待ちいたしております。ラジオネームミスターブシロさんからいただきました。ありがとうございます。普通歌でございますね。マモさん、春様、そして皆さん、こんばんは。こんばんは。春様いないんだよな、もったいない。次回の時には必ず来てくれると信じております。
幸子、映画見たいんだけど、チャンネルを貸してくれないかな。
レンタルで借りてくればいい。
じゃあ行ってくるよ。
違うでしょ、せっかくテレビでやるんだからテレビで見たいじゃないか。
何？キスでごまかされても。
はい、最近海外ドラマに夢中、ミスターボシローです。なんだこのこっぱずかしいセリフは。飛ばそっかね、ことからね。
また幸子ネタでございますね。
武士さんの幸子ってどういう絵なんだろうね。今度誰か描いて。幸子っていうとなんか名前的に古いイメージがあるからな。幸せの子でしょ。幸せの子っていうとなんかすげえ、なんか30代ぐらいを想像しちゃうんだよな。最近レンタルビデオが安いので、シリーズものの海外ドラマを大人狩りしています。海外の役者さんの演技に脱帽の毎日です。ところで皆さんはおすすめの海外ドラマ映画はありますか？そしてこの人のこの演技を実は盗んでいるなんてものがあったら教えてください、お願いします。ということで、僕海外ドラマね、見てた時あるんですけども、今時間がなくて見れない、見ないようにしてる。だって手につかなくなっちゃうから、日頃の練習がっていうのがあるんで、今自分を自重してるっていうところもありますね。でも24シリーズは見たいなーっていうのがあるんで、いつかはちょっと借りたいなっていうのはあります。だって僕自身今は違うんですけども、昔ツタヤでバイトしてた時があったので、でツタヤでバイトしてる時に24いくつか違うな、ファーストシーズンが出たばっかしの時だ。で5巻まで借りて、そこで終わってます。確か10話が 1巻につき2話入ってるはずだから、10話までか、そこまで見て、僕の中では完結してないです。ジャック・バウアーが一体あそこからどう逆転するのか僕は知らないんです。ねえ、どう見てももうね、八方塞がりだし、どうやって犯人にたどり着くんだろうっていうのが、どう考えても第1話見た時も手詰まりだもんね。それでどうやって逆転するのかっていうのがもう気になってしょうがないんですけども、気になりだしたらもうそっちに集中しちゃって他のこと手につかなくなっちゃうんで、もうちょっと時間が空いた時にやりますね。はい、ということで、なんかコメントではダークエンジェルがおすすめということなんですけども、名前は知ってるね。これも結構古いよね。僕がバイトしてた時にはもうあったんで、結構古いやつですよ。ダークエンジェルがおすすめらしいでございますよ。まあ他にもなんか人気作っていうか、あれとかね、ロストとか見たいなって。 CM 面白そうだもん。 CM 見るとね、 CM でよくやってるよね、アイナ見てみたいっていう。 ER はちょっと今追いつくのが大変かなっていうのがあったりもするんで、でもあれはたまに見ると面白いなって、テレビでやってたりすると見たりもするんですけれども、 まあそうだな、そこら辺だな、24と、ロストと、あとはプリズンブレイクか。その3作はいつか見てみたいって思うんだ。気になる。ロストとかもね、CM 見てると、消えちまったよ。何が、何なのあれだって、島脱出できないんだっけあの話は。あっちはすごい気になるし、なんか芸能人もハマってるっていうのは聞いたことがあるんで、すごい気になる。見てみたいな。まあ、いつ暇ができるか、暇作るのは、まあ自分自身の力なんですけれども、なかなかにね、ちょっと平日はさすがに時間もないし、かといって、休日は時間が埋まっているという。まあ、金曜日とかか、ネットラジオの収録がない日とかだったら、結構いいかもしれないですね。そこら辺を狙ってやってみようかなっていうのもあるんですけれども。なんかいろいろとコメントいただいておりますね。なんかダークエイジェル面白いということで、プリズンブレイクもやっぱおすすめるということでね、見てみたいなーっていうのもあるんですけども、まあ海外の方の演技とか結構いいなっていうのもあるんですけども、そういう武士さん書かれてましたよね。その演技の練習か、それに関しては海外の人はね、自然なんだよね。まあ日本人でも上手い方は上手いですよ。なんだろう、無理してない、作ってないっていうのがあるんで、そういうのが、で、アップにされても、その、表情の変化っていうのがうまいんだよね。やっぱハリウッド女優、ハリウッド俳優とか、やっぱそこら辺の細かい心情とかを顔に出せるんだよねっていうのがね。そこら辺はすごいと思う。アップにしても耐えられる演技。まあ、日本はまだまだだなって思っちゃったりもするんだよ。シナリオとかに助けられる部分も、シナリオとかキャラとかに助けられる部分も多々あるんだけども。あんなにかっこよくできるんだろうね。コメディはコメディでできるしね。そこら辺は本当に参考にさせて、喋りとかね、喋りとかそこら辺の演技の入り方とか、まあ僕自身はやっぱ洋画とか当てりこする、まあ練習ですけどね、そういう機会もあるんで、そういうところはやっぱその演技を崩さないように演じるっていうのはやらせていただいておりますね。逆になんかそれで独自にキャラを作るっていう方もいらっしゃるんですよ。まあ、声優話になっちゃいますけどね。声優の、洋画アテレコをしてる方っていうのは、二タイプいて、もう完全に俳優の雰囲気に合わせるっていう方と、これはこれで日本式に、自分なりに変えちゃうっていう二タイプあるんですよ。で、僕たちはよく求められるのは、前者の方なんですけども、後者の方で言うと、どっちかっていうと、有名なところで山寺さんはそっちですね。山寺さんは、あれは山寺宏一として、自分のキャラ確立して、それを合わせてるっていう、タイプなんで、そういうタイプもいらっしゃいます。まあそういう、ミニ知識でございますけど。あとはまあ、大塚さんもそうじゃないかな。大塚さんを、最後まで大塚さんで勝負してるからね。まあ、あれはもう、自分でって合わせるっていうより、大塚さんの演技がもう合っちゃうんだよね。自然に。っていうかもう、大塚さん武士だよね。もうそういうもんは。まあ、何のキャラとは言うまい。もう、最強のコックとかやるんじゃない？最強のコックあの方だよね、確か。なんだっけ、ケイシー・ライバークか。今名前思い出した。じゃあ、そういうわけで。続いてのお便りでございます。ラジオネーム、ミスター・ブシドーさんがいただきました。2通目でございますね。魂のおたけびコーナーでございます。今日お便りコーナー長いね。マモさん、ハルス様、そして皆さん、こんばんは、こんばんは。君の耳、すごく柔らかいね。ミスター武士道です。ある時、ニュースで幼稚園の微笑ましい映像が流れてきました。レポーターの質問に無邪気に答える園児たち。可愛いなぁとつぶやく私に母が、あんたの歳でそれ言うと変態よ。母よ、息子になんということを。変態じゃないんだからね。皆さん、子供好きなお兄さんは罪ですか？罪じゃないけど、まあそうだな、その人がどういう風に言ったかによるかな。もうそういうところもありますよ。まあちなみに魂の時はこの変態じゃないんだからねのとこだろうね。後でエコーかけておきましょう。まあまあ僕自身はね、保育士の勉強してましたから、小さい子は好きですよ。小さい子は、そういう意味では、変態とかそういう意味じゃなく、普通に好きです。そういうのは犯罪者じゃないですか。僕自身がいても犯罪者は感じないでしょ。僕は、前々から言ってるけれども、ちっぱい子には、よ、興味はないと。おっぱい子に、興味があると。何を言ってたの？何の言葉だ？もうね、 まあ、そういうところもあるんで、まあ、そこら辺はやっぱ手出しちゃいけない存在っていうのはあるよ。でもそこら辺に興味ある人もいるにはいるらしいんでね、リアルな犯罪はやめろとだけは言っておきましょう。そういうところもあるんですけれども、まあ子供たちっていうのは見てて微笑ましいですよ。武士さんの気持ちもわかりますもん。ああいいなーっていう、ああいうのを見てて、子供っていうより家族っていうのでなんかちょっといいなーっていうので憧れたりはしますね。ああいいな、こういう家庭とか持ちたいよなーっていう、こういう子供たちがなんか素直に外で元気よく遊ぶっていう子供たちで、それを見守る親御さんたちっていうので、こういう親になりたいよなーっていう。コンビニとか勤めてるとね、やっぱ深夜になるとそれなりの親しか来ないんでね。なんかね、なんか無意味に怒鳴ったりとかね、なんかちょっと存在な親とかもいたりもするんでね、ちょっとさ悲しいなぁとは思ったりもするんですけれども、まあね、皆さんもきっと結婚されてる方もいるし、これから結婚したいと思う方もいらっしゃると思いますけれども、ぜひとも子供、そして妻を、旦那さんを愛せる人をね、ぜひとも結婚して、そしてそういう家庭を築き上げてほしいなと思います。それが僕の唯一の願いです。そしてそれこそが毒王のこと、心を癒してくれるんですよ。あーいいな、結婚っていいなって、妬ましいじゃないんだよね、羨ましいって思っちゃうんだ僕はね。まあそれは全員が全員そうかもしんない、そうじゃないかもしんないですけども、そういうあったかい家庭を見るとなんかほっこりします。なんかそういう幸せな家庭を築いてください。そして結婚は計画的に。なんかそういう、そういうね、なんか無計画に結婚しちゃって言葉不幸になっちゃうと大変なので、そこら辺もちゃんと計画性で、できちゃったが嫌いなのは僕はそういうとこ、前々言ってるけど、できちゃった結婚っていうのは、あんまし心わしくないっていうのはね、なんか、ちょっとそういうところもあるんだ。なんかちゃんと覚悟できてるっていう、子供をちゃんと育て上げる。その子供が成人するまで、で、ちゃんと妻を、ちゃんとその場の一瞬の気の迷いじゃなくて、ちゃんと愛せますかっていう、そういう考える期間がないのにできて、それで失敗して、そしたらあんたはどうでもいいよっていう、子供がかわいそうだって思うもん。最近離婚とかがね、なんかいや、それがそういう社会の流れでしょっていう人もいるんだけど、それこそが悲しいなって思っちゃうんだ。ぜひとも子供にね、そういう辛い思いをさせないように、なんか一時の気の迷いじゃなくて、ちゃんと一緒のパートナー、まあ見誤る時もあるかもしれないけどね、それぐらいちゃんと考えろって、結婚を軽く考えなって思うけどなって思う。僕は古いのかもしれないけれども、今は流れが違うよっていう人もいるかもしれないけども、いつまで経っても変わんないところもあると思います。僕はね、そういうの理想を求めたいです。というわけでよろしくお願いいたします。はい、じゃあそういうわけでね、続いてのメールでございます。終わんない。はい、ラジオネーム、天空のキスさんからいただきました。ありがとうございます。早口言葉のコーナーでございますね。青さん、春様、そして皆さん、こんばんは。
集まれ天空の力、天空の騎士剣山。
なんだこれ。早口ですが、早口じゃない、早速ですが早口言葉です。温かく手術、間を空けずに一気に3回繰り返す。
できるかな、できるかな、はぁ、
よろしくお願いしますということで。温かく手術、手術、温かくは、あ、だけど手術が難しそうだな。じゃあそういうわけで、はい、温かく手術3回連続で行ってみましょう。いきます、3、2、1、9。温かく手術、温かく手術、温かく手術。あ、手術のところが怪しい。どうだ、言えた、言えた。温かく手術、難しいかな。これが、どうだろう、みんなのコメントっていうか反応はねえべ。大丈夫大丈夫大丈夫、いけたいけた、よっしゃよっしゃよっしゃよっしゃ、一発 OK ということで、さすが麻婆さんでございますね。審議中っていうコメントもあったりもするけれども、もうね、いろいろとありますけれども、さあ、その間ですね、ちょっとメールに集中してたんで、コメントもちょこちょこと拾っておきましょう。まあ、男の、さっきのコメントとか、男の保育さん増えてるよねって、なんかね、僕、保育園に行く機会がないんで、あんま閉めない、見る機会がないんですけど、あ、男の保育士さん増えてんですね。あ、いいことだ、いいことだ。ただね、まあ、 ちょっと社会の流れっていうか、僕が実際にその保育園とか実習に行った時に、その園長さんとお話しした時かな、その園長さんとお話しした時に聞いた言葉が、まあちょっと給料が安いと。まあ保育園とか幼稚園とかは、まあちょっとね、まあそんなに優遇されてる部類ではないので、男性でこの給料はきついぞって言われたことはありますね。なのでそこら辺がまあ難しいのかなっていう、子供保育園のその経営的にはやっぱちょっと男性には厳しいらしいですよ。まあそう思うよ、古くないっていうコメントもいただきましたんでありがとうございます。まあ僕自身の考えは、まあずっと僕自身昭和、昔を懐かしんでるんじゃなくて昭和で止まってるんですよ。っていうのも昭和の考えがいい、正しいと思ってる。今のね、なんかノリ的な流れっていうのがあんま好きじゃないんですよ。なんかノリじゃ、それっていわゆる考えることを放棄したっていうにも思えるんでね。ノリもたまには大切だと思います。でもノリだけで生きてる人っていうのも実際にはいるしね。で、考えることを放棄するっていうのは哲学的に言えば人間の放棄と同じなんですよ。結局はなんか難しい話になっちゃいますんで、軽く言いますけども、昔言いましたね、誰だっけ哲学家パスカルだっけ、人間は考える足であるという有名な言葉もありますけど、考えることが人間の証でございます。いろいろと考えると脳が熱くなって、いろいろちょっとごちゃごちゃしてて難しいこともあると思いますけどね。人間っていうのは人生イコール考えることでございます。考えて行動して、そして自分の人生を決めるのは自分自身でございます。後悔ないように、そしてそれを人に当たったりしないように、いろいろとね頭を使って生きていけるな、行くのが一番いいんじゃないかなと思いますよ。なんかいろいろラーメンの話もありますね。インスタントのアベックラーメン、インスタントラーメンでアベックラーメンっていうのを聞いたことないんだよな。どこだどこなんだろう、よくわかんないけれどもね。さあ、そろそろ雑談も、そこそこに、そろそろメールに戻りましょう。そろそろっていうあたりまだ続くんですね。はい、じゃあそういうわけで、行ってみましょう。ラジオネームフェルミンさんからいただきました。ありがとうございます。魂のおたけびコーナーでございますね。マモさん、マモ、そして、ゲストの皆さん、こんばんは、こんばんは。さて、今回、魂のおたけびコーナーに送りましたが、とりあえず、まずは言わせてください。こちらが魂のおたけびかな。
サーフィンとか、ボディーボードやってるからって、リア充なことはねえんだよ！
が、これが、魂のおたけびらしいです。前回サーフィンやボディーボードやってますって言ったら、麻婆さんがリア充と言ってました。あ、言ったね、覚えてる。うんうん。それは違います。どんなかっこいい趣味を持っていても、リアルが充実する人としない人に、この世は分かれてるんですよ。もちろん自分は後者です。キリって書かれてる。一緒に行ってる会社の同僚は結婚して子持ちなのに海でナンパされて、自分は、はぁ？みたいな顔されて、なんだよこの理不尽な世の中は、ムキーってなことで、これからもお仕事、活動と頑張ってくださいということで、かっこ笑うと。フェビンさん、仲間ご愁傷様でございます。あー、そういう方もいらっしゃいますよね。なんかね、ボディーボードとかやってるとなんかね、そういうナンパとかイメージあるんだけども、世の中広いな、いろんな人いんのね。で、必ずしもなんかそういうなんかね、こういうことを出す人ってなんかいつも後者になっちゃうよね。僕自身もそうですよ。なんかよくし、僕自身もモテないですからね。なんか結構グイグイ行け、僕自身が引くっていうのもあるんだけども、僕自身も女の子にはモテません。悲しいけどね、僕自身もやまし行かないっていうのもあるんだよな。なんかな、女の子に声かけるっていうといろいろシミュレーションして、結果的に結論、審議中結論めんどくさいってなっちゃうんだな。もうね、一人が好きなんだよな。こうやってみんなでちまちまとバカやってる方が好きっていう、いつまで経っても子供でございます。僕の精神年齢高校生で止まってっからね。